愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は教育学生支援機構長に就任された弓削俊弘理事にご出演いただき、先生のプロフィールや研究内容などについてお話を伺います。
弓削先生の研究テーマの一つというのが中国のユーモア。中国のユーモアと聞いて私意外だなと言いますか、ああ中国のユーモアってそういえば知らないなと思ったんですけど、どういったものがあるんですか。
僕はね、時々中国に行って、はい、で非常に楽しみにしているのが何かと言ったら、タクシーのね運転手さんといろいろ話をすることなんですけど、
はい、
で彼らはね本当によく喋ってくれて、その中に面白い笑い話ですね、
はい、
こういう最近こんな笑い話が流行してると、でちょっと聞いてみるかって言って紹介してくれるんですよ、
はい、
でその中にユーモア、笑いの中にですね、
はい、
こうピリリとですねちょっと風刺をこう忍ばしてるようなですね、
はい、
そういう笑い話をいくつもこう紹介してくれるんですよね。
中国と言いますと今でも規制は厳しいと思うんですが、公の場ではあまりこう、披露できないようなものもあるんでしょうか。
そうですね、だから個人的に親しい人の中で、そのこそっと話していくと、
はい、
実はこういう笑い話があってっていうことでこう披露していくっていうのですね、あるんですよね。
日本ではそのお笑いっていうのはまた今もブームですけれども、中国にも漫才ってあるんですか。
はい、あります。中国では創世というんですけれども、中国でシアンションっていうんですが、中国の漫才っていうのがあります、はい、
中国の漫才想像がつかないんですけど、日本のものとはやはりちょっとスタイルが違うんでしょう。
いや基本的にはですね、スタイルは同じなんですよね、2人が立ってでこう滑稽話をして、
はい、
で客の笑いを引いていくっていうですね、そういう部分は同じなんだけど、ちょっと内容面でですね、中国には中国独特のやっぱり内容っていうのがあるんですよね、はい、
先ほどもそのなかなかね公の場といいますか規制はあるという話をしていたんですけれども、それは活字になってもやはり難しいものなんですか。
そうなんですよね、やっぱ活字になると証拠が残って、
ああなるほど、
でも規制の対象になるんで、だからやっぱ口から口へ伝えていくっていうですね、そういう部分ですよね。では漫才もそういう芸能を披露するようなところがあって、
はい、
でそこで話をすると、ただしここで聞いたことはもうこの場を離れたらですね忘れましょうという前提があるんですけどね。もちろん活字でですね、
はい、
台本が印刷されてるっていうのがたくさんあるんですけど、しかしある意味大事な部分はですねそこには載ってない。
ほう、
だから実際にやっぱりその場に行って聞いて、でそこで、この場だけで、ここだけの話なんだけどと本当にそうなんですけど、それでいろいろやっぱり権力者に対する風刺とかですね、僕を披露してくれるっていう部分ありますね。
でも口伝えですので、人から人に言っていく間にそのお話がいろいろな形に変わっていくといいますか、
伝言ゲームでね変わっていくっていうのがあるんですけど、むしろ中国の漫才とか笑い話とかは口から口へつないが伝えられていく中でですね、こう練り上げられて、で一つのね作品としてかなりこうレベルの高いものがですねこう出来上がっていくっていうのがありますよね。
より洗練されて、
はい、
私はその中国に漫才があるという聞いただけでもちょっとイメージが変わってきたんですけれども、やはり先生の講義を受けられた学生さんたちも見方っていうのは変わってくるんじゃないですか。
そうですね、だから中国に笑いの芸能があるっていうか、中国人がユーモアを愛するっていうこと自体がですね、彼らにとっては驚きであるんですよね、
はい、
なんとなく中国というのはこうお堅いというイメージがあるんですけど、実は中国人の中には脈々とそのユーモアの精神っていうかな、伝統がこういう継承されてきてると。
その歴史も古いそうですね、
はい、だから漫才の源流はもう2000数百年前にすでに、
はい、
あったというふうに言われてるんですけど、これは司馬遷の史記という有名な歴史書の中に、そういう滑稽話を披露するそういう芸人さんたちをですね紹介しているようなところがあるんですけども、それ俳優という芸人さんたちなんですよね。
俳優、
日本語の俳優の語源になったと言われるやつなんですけど、で俳っていうのがその滑稽なことをやる滑稽話ですね、
はい、
で優というのは芸人、だからもともとはその俳優というのは滑稽なことをやったり言ったりする芸人さんということであったわけですよね。
なるほど、そう言われてみれば、はい、俳優さんって、俳優ってお芝居をするというイメージ もう持っていましたけれども、はいはい、中国のその国慶のお話をする人という、
はい、そこから来てるんですよ、
ね、なるほど、
しかもその単に国慶の話するだけじゃなくて、うん、その中にその皇帝とかですね、はい、それからまあいろんな権力者たちに対してですね、あのこういうことはやったらいかんのじゃないですかっていうようなことをちょっとこう忍ばせていくんですよね、
こう面と向かってドンとは言えないけれども、うん、それをこう
笑いのオブラートに包んで、で進言をしていくっていうですね、そういう人たちがいたわけですよね。
先生ご自身もその中国に興味を持たれたのは随分お若い頃だと、
もうそら30年以上30年近く前になるんですけど、高校時代に私の担任の先生が、あのやっぱり国語の先生だったんですけど、その高校の先生の漢文の時間がですね、とても楽しみで面白い先生で、まあ、あのかなりユニークな先生だったんですけど、あの人間味あふれるですね、はい、いい先生 でその先生がその、まあ、漢文というのを通じて中国の面白さっていうかな、魅力というのを、あの私に教えてくださって、はい、でそれで、まあ、変に目覚めてしまったんですよね、はい、
まあ、漢文と言いますと本当漢字だけがこう並んでいて、あの下手をすると読みづらいとか分からないと敬遠してしまう場合もあるかと思うんですが、それはもう先生の教え方と言いますか、
そうですね、だから普通、まあ、日本人は漢文を訓読でですね、はい、読んでいくんですけど、はい、あのその先生はあの中国語で読んでくださって、漢詩とかをですね、でそしてやっぱ独特のリズムがあって、
そうですね、で
中国語っていうのは綺麗な言語だなっていうふうに思いまして、ですからまあ中国語とか、あるいはその漢文の世界っていうのはですね、うんうん、あのちょっと僕らはだから違う入り口で入っていったという部分があって、そういう意味では恵まれてたなと思いますけどね、はい、
より自分たちの知らない世界がそこに開けたような、
そうですね、
ただ漢字が並んでるだけだと、うん、私たちが知ってる文字が難しく並んでると思ってしまいますけど、それをその言葉、その国の言葉で聞くと、
そうです
また全然違うイメージですよね、
はい、耳から入ってくるっていうのはね、随分違いましたね。
中国への興味というのを大学時代にもその中国研究会というサークルに所属して続けてこられたんですが、まあその頃にあの中国ではあの文化大革命起こっていたので、なかなかその留学ももちろんできないでしょうし、勉強することも難しかったんじゃないですか。
まあ、文革というのは1966年から76年までの10年間続いたんですけど、はいはい、あの私が大学に入学したのは72年なんですけど、ですからちょうどもう文革の末期だったんですけども、はい、しかしまだ混乱というのは続いてて、うん、でやっぱりまあ一種のこう鎖国状態になってて、外から受け入れないというような状況がずっと続いてましてね、だから僕らはあの向こうにですね、うん、まあ、留学はもちろん、
はい、
旅行でもですね自由に行けないという状況だったんですよ。だからまあ本当にこう自分が中国に関わって勉強してたんですけど、はい、しかし一方でその現実の中国を自分の目でね見ることができないっていうもどかしさみたいなずっと感じてましたね。
それをでも中国にいらっしゃるその文化人ですとか、そういった皆さん自身も何かしらこう、弾圧を受けたりした時代じゃないんでしょうか。はい、そうです
ね、やっぱり一番悲惨だったのは、うん、やっぱりこう人間関係がズタズタにされていくっていうんですかね、あの自分を守るために親しい人をね、うん、こう裏切っていかざるを得ないっていう状況があって、非常にまあ悲惨な、ね、状況だったんですよね。だから文革っていうのはその経済的社会的にいろんなあの傷を残したんですけど、僕が考えるのにやっぱり一番大きいのは、ね、
はい、
その人々の心の傷をですね与えてしまったっていうですね、こう人が信じられないというですね、そういう心の傷というのをもたらしたっていうのが、まあ、ある意味一番大きくて、それから立ち直っていくのがですねなかなか大変だったなということはありますよね。
そんな時代にあっても、その中国の方のユーモアといいますか、その笑いを求める気持ちっていうのは、火が消えることはなかったんですよね。は
い
は
い
は
い、僕自身がずっと研究しているあの価値というですね、
はい、
漫才作家、
はい、
で彼は1950年代に、まあ、ある漫才の作品を書いて、
はい、
でそれが当時 の国策に触れるということで、あの彼自身弾圧をされてですね、それから奥さんもそういう人と別れる、離婚することを強要される、うん、それからお母さんもですね、もう将来絶望してしまってですね、はい、あの絶食して、まあ、実質的に自殺をされるとか、あるいは価値と仲のいいですね漫才師が、
はい、
やっぱり 取り調べ中にですね、自殺未遂をするというようなこう、うん、悲惨なですね、はい、出来事っていうのがその彼だけじゃなくてその周辺にずっと及んでいったんですよね、うん、で結局その勝という人は20年以上捜索することを許されなかったんですよ。でもそういう中でも、はい、やっぱり自分の信念というものを信じてですね、うん、守り続けて、で結局彼は文学中に受けた暴力によって下半身不随になってしまったりですね、あるいは医療ミスで右手の自由を失ってしまうんですけど、二十数年後に彼が復活した後ですね、そのまた書くのがですね、結局風刺の漫才をこう書いていくんですよ、ね、だからそういう、 こう笑いの精神の中にあるですね、そのしたたかさっていうかな、中国人のいい意味でも悪い意味でも僕は中国人というのはしたたかさを持ってると思うんですけど、そういうしたたかさというのをね、価値という人は自分の一生を通じてですね、なんか私たちに教えてくれてて、これは単にその芸能とかですね、中国研究とかいうのを超えてですね、うん、なんか人間としてどう生きていったらいいのかっていうことをこう問いかけてるような気がするんですよね、うん、それを授業とか、はい、あるいはいろんな講演を通じてですね、いろんな人に知っていただきたいなというふうに思うんですよね、うん、
そしてもう一人弓削先生が関心を持っていらっしゃるのが、はい、中国のロック歌手、はいはい、ついじゃんさん、
はいはい、さっき中国に漫才があるって驚かれましたけど、はい、中国にはロックもございましてね、
これまたイメージがないですね
だ彼は80年代の後半にデビューをしました、ね、はい、で中国彼自身が作詞をし作曲をし歌うっていう、まあ、いわゆるシンガーソングライターなんですけど、はい、で中国語によって初めてですね、そのロックというものを中国に根付かせたということで中国ロックの創始者と言われてる人なんですけど、ちょうどただ1980年代の後半ですね、89年に天安門事件っていうのがあって、はい、民主化運動が弾圧されたんですけど、でその時に崔善はその民主化運動を支援したということで、1990年代もですね、なかなか自由な活動がですね、できない。しかしその中でもやっぱり彼はいろんなメッセージを、はい、特に若者に対してですね、送っていくっていうことで、一時そのカリスマ的な存在として、はい、90年代の前半ですけどね、崔善は中国の中に存在してたんです、
うん、はい、ちなみにどういう内容といいますか、はい、フレーズといいますか、
まあ、一言で言うと若者に対する応援歌なんですよね、うん、
はい、
だからいろいろしんどいことたくさんあるけど、でも希望を捨てずに未来を見つめて生きていこうよっていうことをね、一緒に生きていこうよっていうことをこう伝えるんですけど、そういうまあメッセージソングが主流なんですけど、ただまあ中国はその自由というかな、未来を信じて一生懸命生きていこうとしてもいろいろやっぱ規制が多いので、崔善は結局そういう規制に対するですね、批判風刺というものも行っていくんですよね。
先生がそれだけこの中国に惹かれる理由、一番の魅力というのはどういったところですか？
日本以上にいろんな規制が厳しいですよね。でそういう厳しさの中で自分がこう目指す、価値だったら自分が目指す漫才、追善だったら自分が目指す音楽ですね、それをどれだけこう信念を持って生きていくかっていうですね、その生き方ですよね、そこに僕は強く惹かれますね。だから単にこれは中国とか中国人の生き方っていうことではなくて、自分日本で生きる我々にもですね、こう問いかけてくるようなものがありますんで、そこが魅力ですね。
来週もぜひ私たちの知らない中国を教えていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き弓削俊博理事にご出演いただき、教育支援や学生支援などについてお話を伺います。お楽しみに。